もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談でしょうか。
娘が嫁いでですね、
はい。
嫁ぎ先のことと出産の時の話からのうまく言えないかもしれませんけども、
はい。
娘が19歳の時に、今22歳なんですけども、
はい。はい。
大学の時に、一回りぐらい上の人と授かり婚で結婚をしたんですけども、
はい。
で、相手のところのご両親が、ちょっとある宗教に入られてて、
はい。
結婚前にも娘も宗教に加入をしてですね、
はい。
出産するときに里帰り出産を、
はい。
ちょっと早めに帰ってきたんですけども、
はい。
まあ、要は結論から言うとですね、里帰りした時のですね、費用とか、友達とか職場の人に聞いても、ご主人が出したよとか聞いたんですけども、全部私が出したんですよね。
はい。
ね、お礼も何もなく、娘が成人式になるので、あ、成人式をしてないからってことで、連絡をしたら、お母さんが出してください。もちろん出すのが当たり前ですって言われたので、その成人式の費用も出して、あ、自動車学校に行ってないから、自動車学校の話をしたら、私が出すような話をされたので、ちょっとどうなのかなと思ってですね、嫁ぎ先が出すのが当たり前じゃないかなっていうのが一般的なものだと思うんですけども、で、それで、ちょっと娘がこの間ですね、1ヶ月ほど孫を連れて帰ってきてたんですけども、その時に、同居をしてるんですよね。
はい。はい。
宗教をされてる事情から同居をするのが当たり前みたいな形になってて、結構多額にお布施を毎月お支払いされてるみたいで、で、それでなんか生活がこう、旦那さんも独立して生活ができないっていう形で、こういろいろ話を聞いたら、歩いて1時間か30分ほど歯医者に行ったとか聞いたので、あ、電動自転車を16万だったかな、それ買ってあげて、それも当たり前ですって言われて、
はい。
話を娘から聞いてたら、カビてた食パンを、カビのところだけを取って食べたら、それでもう大丈夫って。あ、こんなに娘我慢してるんじゃないかと思って、お母さんももう私より一回り以上ちょっと65か6になられるんですよね。ちょっと考え方も違って、お風呂も4日に1日ぐらいしか入らないって聞いたので、電話でちょっとこう、なんでそんな、うちばっか出さなくちゃいけないんですかって言ったら、いやいや、私の親も出してくれたからって言われたから、お母さんの話を中心に話されるからですね、なんかその一般的にはどうなのかなと思ってお尋ねしたくて、お電話をしました。ちょっと分かりづらいかと思いますけども。
なるほど。
はい。
まずあなたおいくつ？
53歳です。
お子さんはそのお嬢さんお一人？
長男が27歳。
はい
今
は
同居してます。
い。
と、次男が
はい。はい。
25歳。独立してます。
はい。
と、離れて、12歳の娘3人です。
ご主人は？
再婚なんですけども、48歳。
ご主人の方が再婚なの？
いや、私が再婚で、
ああ、な
こ
る
の
ほど。
3人が私の連れ子です。
あ、じゃあ、ご主人のお子さんはいらっしゃらないと。
はい、いません。
はい。あなた自身はなんかお仕事されてんの？
会社員です。
あ、会社員でいらっしゃるのね。
はい。
まずちょっとお話を整理したいんですけれ
はい、
ど、
すみません。
まず、お嬢さんが大学1年の時、2年の時？
1年です。
じゃあ、大学入ってすぐってこと？
なんか飲み屋というかね、居酒屋の店長とかそういう。
ああ、妊娠しちゃったわけね。付き合ってて。
そうです、はい。
だから籍を入れたけど、
はい。
あなたの実家で過ごしていたってことね。
はい、そうです。
うん。向こうに行かれたのは、そうすると、二十歳になってから行ったわけ？
はい、そうです。
はい。で、行った先が、これ遠いんですか？近いんですか？
車で2時間ぐらい。
ちょっと遠いね。
はい。
大学はどうしたの？そのまま続けたの？
いえ、どうするかっていう話な、大学は絶対やめてほしくないってことを伝えたんですけども、経済的にも無理だって言われて、
大学の費用は実家が払えじゃなかったの？
払う予定だ、ね、ダメだって言われましたし、で、もう娘も行かないって言ったからですね、最終的にも行かなくなって、 退学みたいな形ですね。
なるほど。要するにかなり向こうが生活に困窮していると、お布施を出すのが大変で、
そこら辺はですね、はっきりくっきりは分からないんですね、宗教のことでですね、
うん、
その宗教のことをいろいろ調べたり聞いたりすると、
うん、
そうだということを聞いたので、
うん、
そうじゃないかなと、
うん、
はい、
それでゆえに、
はい、
カビが生えた食パンのカビを取って食べた、
はい、なんか食べさせるみたいな、なんか、はい、いや、宗教で言ってるわけじゃなくてです
ね、物を大切にするとか
とか、なんか娘がまだ働いたことないからありがたみがわからないとか、近所の人に言ったりとか、電話でですね、集まった宗教の方にお話ししてたりとかして、
ええ、
なんか生活スタイルが違うってことを言いたかったと思うんですよね。
だから何？あなたとしてはそこをなぜこの場であえて話されたの？
あ、そうですね、なんかそのなんでカビが生えたパンとかですねって言ったんですよ、思い切って。孫とかにカビが生えたパンとかをやられたら困るので。
なそれは何、あちらのお母さんに言ったの？
はい、電話で伝えました。はい、
あ、なるほど。
そしたらもう大ごとになって、
うん、まあそうでしょうね。
で、もうこの際だからもうちょっと言ってしまったんですよね。なんでこんな風にずっと娘我慢しなくちゃいけないんですかって言ったんですよね。そしたらちょっと娘も怒られたんですよね。で、私ももう娘とも話すこともないので、はい、今後どうしたらいいのかなと思って。
なるほどね。
はい、
今日の相談は、はい、そのお嬢さんを正当に扱わないようなところへお嫁に行っちゃって、
はい、出して当然みたいなところがあるから、これって、
あ、なるほど、そっちが主眼ですね。
はい、なんか、はい、
要するに成人式の費用を出しました、自転車を買ってあげました、帰ってきた時のお金は自分の方で出しました、お孫さんが一緒に来てる時もこっちで生活費出してます、こんなことってありえるのっていうのがご質問ね。
あ、はい、そうです。
なるほど。今日はですね、三石メソッド主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは。
やっぱりね、中途半端な気持ちだから、
うん、はい、
1から10まで腹が立つんだと思うんですよ、
はい、
あのね、まず間違ってると思うのはね、
はい、
娘嫁に行ったんだよね。
はい。
で、それはね、もうよそのうちの人になったんですよ。
はい。
ね。そのうちが、どこ暮らそうがね、そのうちの勝手で、例えば娘がね、もうあのうちにはいられないと戻ってきていいですかって言ったらね、これ別の話なんだけど、はい、ああ、私ね、多分あなたがね、
はい、
全部勝手にしてることだと思う。つまりね、19で結婚したわけでしょ、
はい、
19で結婚したら結婚するっていうことはもう成人なんですよ。20歳になって、はい、振袖着て、
はい、
成人式の写真撮るってこれちゃんちゃらおかしいわけね、
はい、
もう19で成人してるわけですから、
はい、
それね、向こうのうちでね、20歳の写真を撮りたいって言ったはずないのね。あなたが撮らせたかったんですよ。
はい、
それはね、あなたが出して当然だと思います、私は。
うん、
はい、それでね、電動自転車をね、
はい、
買ってくれって言ったはずないんですよ。あなたが買ってやりたかったのよ。
自転車見に行こうって言われたからですね。
うん、それはそう言われたら、やっぱり娘にね、
はい、
向こうのうちで買ってもらいなさいよ。
はい。
うん、っていうのが正しい反応なのね。
うん、
そう
ですね、はい。
そうそう。もしね、いっぱいお金があったらいいよって言って買ってね、はい、記憶にも残りませんよ、
うんうん。
でもそれがね、気になっちゃうっていうことは、うん、あなたもね、やっぱりね、力以上のことをしてあげたいと思っちゃうんだよね。娘にね。はい、だからそういうことって、こう重なってくると、だんだんだんだん腹が立ってくるわけ。
そうですね。
そうなんですよ。だからね、私、思ったんだけど、あなたね、少しずつ少しずつ、やっぱり、気持ちの方が先に行っちゃって、
はい、
経済的に無理が重なってきたんだと思う。そういうことっていうのはね、じわじわじわじわ溜まっていくのね。
はい。
うん。だから不満みたいになっちゃうんだけど、
うん。
よそんちの嫁ですよ。
はい。
だから私、よそんちの嫁だっていう、まず一線が必要だと思うよね。
うん。
だから、よそんちの嫁が気になって、気になって、気になって、
はい。
ああしてやりたい、こうしてやりたい。でも、手持ちのお金がないんで、イライラしてきちゃうんですよ。でね、はい、生活スタイルっていうのはやっぱりこのどういう宗教か知りませんけど、
はい、
宗教っていう核があれば、やっぱりその厳然たる生活スタイルって、その根下にはあるんですよね。それにもし文句があるんだったら、あんた自分で金出せって、これ当たり前だと思いますよ。だからそれもね、やっぱりね、はい、認めてやらないと。
そこも私もダメだなと思って。
ダメでしょう。本当ダメだと思う、はい、そこ。だからさ、
おっしゃる通りで。
うん、一週間に二日のお風呂っていう、ね、生活する人だっていますよ、それ。
はい、いらっしゃいますね。はい。
いるんだよ、そんなのね。はい、あなたのうちじゃないんだからいいんですよ。
はい。
で、娘がね、泣きついてきて、お母さんお風呂に入れません、うちでお風呂入らせてくださいって言ってるわけじゃないじゃん。
はい。
言ってるわけじゃないじゃない。はいはい、で、娘がもし、本当に愚痴を言ってきた時もね、時も、好きで結婚したんだからね、くらいな気持ちでいないと、
はい、
あなた一人が浮き上がっていきますよ。
おっしゃる通りです。
うん、そう。はい、だからさ、文に合った親切、
はい、
物質的にも、気持ちの上でも、
はい、
自分の能力っていうかさ、自分の文に合った、おせっかい。
はい、
おせっかいを焼いたり親切をしたりしないと、
はい、
恨みになるんだよ、
うん、
ね、よそうよ、
よくわかりました
、うん、器ここまでだってこと決めないと、
はい、
そしてもう一つは、
はい、
自分の目からどんなに変に見えても、
はい、
娘は幸せだっていうことを確信してやらないと、
うん、
うん、
そうですね、
なんと嬉しく暮らしてんだから、
はい、
ね、そこを一番大事だと思いますよ。
はい、
うん、そうしないとあなたも吹っ切れない。ああいう生活してて娘は幸せなんだっていうことをさ、信じてやろう。
はい。
うん。ね、
はい。
あなたの旦那じゃないし、あなたの仕事じゃないしさ。
はい。
娘がいいって言うんだからいいじゃん。
はい。
ね。切り替えてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
お分かりいただけましたか？
はい。はい、理解いたしました。
うん。もう一つあるね、
はい、
本当はちゃんとした結納ももらって、ね、家具も揃えて、そしてお嫁にやりたかったんでしょ。
はい、ちょっと私が20年近く母子家庭、子供育ててきたからですね、ずっと、
はい、
はい、話ができてとっても良かったです。ありがとうございます。
そう、良かった。
はい、はい、
うん、やっぱりね、どこのお家でもね、
はい、
うん、いろいろなことあるし、周りの人にああでもないこうでもないって、
あ、そうですね、
はい、言われてその気になっちゃダメだよ、
はい、そうですね、うん、なんか自分が正義のような感じでちょっといたんですけども、うん、先生にお伺いして、
うん、
すごくもう的確すぎたので、
うん、
はい、
うん、それで分かっていただければよかったわ、
はい、
うん、
本当ありがとうございます。
まあでもお父さんのことはちゃんと愛情を持って見守ってあげてくださいね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼します、
はいはい、失礼いたします。